千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井博明と横川楓のお金の話。
こんにちは、千葉商科大学附属高校校長で経済コラムニスト、 YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。新年度始まりましたね。
もうこれが放送してる頃にはもう5月ゴールデンウィーク明けてる。
明けてる。毎年ね、うちの学校は4月に1年生全員で合宿講習っていうのに2泊3日で行くんですよ、うんうん、なので実は先日行ってきました。これがね、やっぱね、修学旅行って仲良くなるイベントじゃないですか。仲良くなるんだよね。
いいな、懐かしいですね。な
んかねえ、もうね、本当そう、懐かしい&ね、高校生やっぱ見てて羨ましいなっていう感じがしますね。
もう一回行きたいですね。
高校来る？
いや、なんか旅行、大人数での旅行
旅行の方ね、
はい、
5月になるとテストが始まっちゃうのかなということで、高校生頑張れという感じであります。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
この番組は千葉商科大学と千葉商科大学附属高校の提供でお送りします。指導家、道を治める人、それは高い倫理観を備え未来を開く人です。指導家を育てより良い社会を築く、それが千葉商科大学の目指す教育です。プロジェクト型の実学教育や資格取得支援も充実。オープンキャンパスや説明会は公式サイトから。100年生きる良識を、千葉商科大学。
千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井博明と
横川楓の
お金の話。今日の話、給与明細と住民税。定番テーマですね。
めちゃくちゃ定番ですね。
なんだけど毎年誰かが新入社員で新社会人になっているので毎年お届けしています。改めてね、うちの新入生もおめでとうって入学式やったんですけども、あの新社会人になられた皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
学生時代よりも僕は社会人になってからが楽しかったんで、これから楽しいことが待ってるに違いない。これ放送されてるのが5月っていうことは初任給もらってる。
そうですね、4月でもらってる方も多いですよね。
もらった時に今紙じゃないのかな、給与明細って。
いや、もう今紙のところはもうほとんど、まあ、少ないんじゃないですかね。
ですよね、まあ、多分ウェブで見てねみたいな、
ね、なんか見てないっていう声もよく聞いたりはしますけど、ね、
マジですか。
はい、
見た方がいいよね。
今日も見た方がいいですよって話ですよね。
そう
、はい、
そうか。いや、給与明細昔ね、今から30年ぐらい前は紙でもらえたので、当然見て、やっぱね、学生のバイトの時とは全然もらえる金額も違えばね、項目がすごく違うじゃないですか。でよく分かんなくなってたっていうところがあるので、今日はちゃんとね見ましょう&どこ見たらいいかっていうところですね。ここをまずお勉強していきたいんですけども、はいはい、まず基本どこ見たらいいですか。
そうですね、給与明細っていうのはまず、まあ、項目自体は大きく3つに分かれるかなと思います、
うん、
まず支給って言ってもらう金額、
はい、
もらう部分と控除っていう引かれる部分と、うん、そのもらったものから引かれるもの、引いた金額を差し引き支給額っていうところに、まあ、書いてあるんですけど、
うんうん、
まあ、その中で例えば支給の方は、まあ、基本給っていう基本のまあ、お金、うん、決まってるお金と、はい、あと残業代、まあ、ちょっと残業の時間とかで、まあ、前後するようなものであったり、うん、あと通勤手当など会社からもらえる入ってくるお金がこの支給の部分に入るような形になってます、う
ん
う
ん、最初の月は残業代はもしかしたら入ってないかもしれないですよね。
そうです、
ね、これ要注意で、その前の月の残業代が翌月についたりするっていう仕組みの会社もあるので、そこは 会社によってもしかしたら仕組みが違うかもしれないから要チェックですね。で手当なんかも支給額の中には含まれる。
そうですね、まあ、例えばその資格手当であったりだとか、うん、あと会社ねオリジナルの手当とかいろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう手当とかも、まあ、通勤手当が代表的なものですけれども、はいはい、なんかプラスアルファでもらえるお金っていうところが支給の部分に入ってる、まあ、大抵上の方に書いてあるような形ですね。で明細上は
よくなんかあれですよね、頭って言い方しますよね、頭でいくらって、
はい、あ、はいはいはいはい、
支給額のことをね頭でいくらっていうぐらいなんで、あれ聞いてたなんか初任給より多いじゃんっていう場合もあるってことですよね。いろいろ手当がくっついたりしてね、
うん、そうですね、うん、でもそれこそ残業ではさっき入らない、あの最初は入らないという話もありましたけど、はいはいはい、まあ大体あの増えてるなって感覚があるのは2ヶ月目以降ぐらいなのかなっていう
のが、うんうん、
ですかね、はい、
で問題は控除、うん、
はい、控除っていうのは、まあ、本当引かれているもので
なんで引くんですか
まあでも税金とか保険料とかを、まあ、会社がお給料から計算された、うん、まあ、税金とか、まあ、社会保険の健康保険とか年金とかを、まあ、会社が代わりに納めてくれるためにお給料からちょっと先にもらいますよ、引いておきますよみたいな。
これって素朴に初めて給料もらったのにいきなり税金取るってなんだよって感じがするんですけど、
はい、
なんでサラリーマンの人って先に取られるんですかね、源泉徴収って。
でも普通にフリーランスの人でも先ではありますよね、うん、例えば月額契約とかの業務委託だったら毎月源泉徴収されるから、あ、同じ仕組みですよね。
あれも確定申告してから取ればいいのになんで先取んのって素朴に思いませんでした。
でも1年経たないと所得が決まらないから、
うん、
ですよね。ね、あ、それこそ残業代とかでやっぱその1年のお給料の金額とかって前後左右するので、
うん、
はいはい、
うん、
まあ、結局1年間決まった金額の人ってはなかなかいないと。
お、
なんで多分その
見込みで先に税金とか、
あ、でもそれが今のその毎月引かれてるのは、
うん、
今の見込みの金額が引かれてる、うん、所得税の見込みが引かれてて、
例えばお給料がこんだけですよってことはあなた最終的に税金これぐらい払うよねっていうのを先に天引きされちゃうっていう仕組み
です
よ
ね。で、あの会社で言えば年末調整っていうものが、まあ、年末11月ぐらいに、うん、11月12月ぐらいにありまして、それが済むとその金額ちょっと払い多く払いすぎてたら戻されるし、
うんうんうん、
足りなかったら追加で引かれるしみたいな形だから1年に1回そういう
ちゃんと調整はされる
ので、はい、まあ、そうですね、税金に関してはっていうところですか、所得税に関してはっていうところですね、
うんうんうん、
で住民税はあの1年の金額を持って後で計算されるので、それこそ社会人1年目の方は引かれないですよね。
ちょっとこれ後半にしましょうか。
そうですね、
難しそうちょっともう一回戻ると、まず支給額はとりあえず今月こんだけですよ、会社があなたに払うお金はっていうのが書かれていて、でもそっから控除の分だけ引いちゃうよっていうのがあって、で結局じゃあ差引き支給額っていうのはこれ口座に入るお金って考えていいんですか。
そうです、そうです。今税金の話ばっかりしちゃいましたけど、
うん、
まあ、健康保険料とか年金であったり、
はい、
あと雇用保険っていうのも引かれるので、うん、まあ、税金とそういう保険関係が、うん、まあ、控除として引かれるようになりますので、それ全部引かれた金額が振り込み回れる金額、差し引き支給額っていうような形になる
で、ね、でこれがちゃんと手元に入ってくるお金なので手取りって言われるわけですね。
そうですね、
なるほど。手取りが実際にその自分が使えるお金なわけですよね。なんで私ね、さっきね、なんで先に税金取んだよってちょっと文句つけるようなこと言ったんですけども、まあ、よくできてる仕組みでね、源泉徴収って先にこれぐらいは税金で取られちゃうから使っちゃダメよって取っといてくんないと、支給額がわっと入ってきて、え、めっちゃお金持ちじゃんと思って使ってると納税するときに金がないみたいなことが起きちゃうん で、
そ, う
で、
ね、それで言うと多分ボリューム感が多い、まあ、多いのは税金より多分保険料の方が高いんですよね、
うん、今はそうなっちゃったんだよな、は
い、で多分年金が一番高いかなと思います。
うんうんうんうんうん、なんでこんな払うのっていうぐらい結構取られますよね。
そうですね、あの満単位で、
うん、
社会保険料、保険料は引かれるので、
うん、
めっちゃ減ってるやんっていう感覚になりますよね。
で、まあ、ここでね、ちょっと教科書的なことを申し上げますとね、 ただぶんどられてるわけじゃないんだよねお金ってあのまあ年金なんてねもらえるのは いつなんだよって、俺たち本当もらえんのみたいな若い人思うかもしれないけれども、これってあの将来もらえるその年金を貯めときましょうとかっていう貯金みたいなね仕組みの面もあるけれども、保険になってる部分がありますよね。
そうですね、それこそ今自分自身が怪我や病気で働けなくなってしまったり、まあ、障害を負ってしまったりだったりっていう時や、まあ、あと自分がもし死んでしまった時の、うん、まあ、遺族への保障であったりだとか、うん、その今何かあった時のためみたいな部分もあったりはしますね、
うんうんうん。でもあとね、健康保険はまあ普通に、
そうですね、病院で3割負担になる
というか、あの負担が減るっていう仕組みなんで、まあ、これも入っとかないと病気になったら困っちゃうよと。あとね、働き始めると雇用保険ってのがかかりますよね。
そうです
ね。これは何で払うんですか？
雇用保険は失業した時であったりだとか、また病気や怪我で働けなくなった時の支援であったりだとか、まあ、あと妊娠出産の際の手当だったりも雇用保険の方に含まれたりとかするの で、この健康保険、厚生年金、雇用保険の中で雇用保険が一番保険料安いので、
うん、
一番なんかちょっとまあ、お得じゃないですけどそんな感覚はありますね。
なんとなくね、他より金額ちっちゃいんで、
ちっちゃいですね、
まあいっかみたいな感じがあるんだけど、うん、まあ、でも3つともちゃんとその機能があるっていうことですよね、うん、お金が別に無駄にどっかに消えてるとかね、分断れてるっていうわけではなくて、それぞれまあ役割、日本っていう国の中でお給料もらった人のお金はこうやってみんなでプールしてこうやって使おうねっていうね、まあ、それが保険っていう仕組みなので、その保険の仕組みの中でそれぞれの名目で、これお給料の、まあ、金額というか水準によって違いますよね、保険料率っていうのは。みんなで支え合っていくための仕組みですよっていうことなんで、だから見た方がいいんですよ皆さんね。初任給出た、お給料出たっていう時に思わず振り込みの金額を見るっていう習性がつくと思うんですけど、絶対明細見た方がいいですね。ちなみに僕は毎月チェックする派でしたね。で、特に年が変わったり年度が変わったりっていう時にはもう住民税がいくら変わったかとかね、めっちゃちゃんと見る派でしたね。楽しいんですよね。
じゃあちょっとここで前半のポイントをまとめていただきましょう。
はい、はい、じゃあまず前半のポイント、給与明細はまず支給額、控除額、そして差引支給額、この3つがポイントです。差引の支給額がいわゆる手取り、自分の銀行口座に入る金額です。支給は額面とか頭とか言われるもので、基本給にプラスして通勤の手当、そういったものが乗っかっています。控除の方は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などなど、そして最初は所得税、2年目以降は住民税が引かれるようになります。住民税は後半でご説明します。この後はこぼれ話のコーナーです。
千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、深井宏明と横川楓のお金の話。
こぼれ話。
はい、ね、新生活を始めた社会人の方だったり学生の方に向けて、うん、
はい、
私たちの気分転換の仕方を紹介してくださいというお題が出ているんですけど、うん、まあ、連休後なんでね、放送自体は、
はい、私からちょっと強力にお勧めしたいことがあって、まあ一息つけよってことなんですけど、具体的にはね、私実際にやってたんですけど、1時間ごとにタイマーつけとくんですよ。で、1時間経ったらとりあえず1回座ってお仕事するタイプだったら立つで、ちょっと体緩める、絶対固まってるんで、固まってる体緩めて深呼吸するですね。これね、やるだけで多分五月病かなり回避できると思います。激しくお勧めします。これ自分でもね、私もね、五月病っぽくなったことあるんですよ。新入社員の時、地下鉄から、ね、降りられなくなった。当時はね、東京証券取引所の記者クラブにいたんですよね。で、兜クラブっていうんですけど、で、茅場町なんですよ。で、東西線沿線に住んでたんですけど、茅場町で降りられないんですよね。でね、中野とかまで行っちゃうんですよ。で、戻ってくるんだけど茅場町で降りなくて、西船橋まで行っちゃうんですよねで、2往復ぐらいしたことがあって、これはね、テクニックとしては日本橋で降りるっていう技を身につけたんですけども、1個違う駅ですね。 というぐらい追い詰められる局面が5月病あるかもしれないので皆さん気をつけてください。横川さんなんかありますか？
新社会人の方がやった方がいいこと。そうですね、結構やっぱ平日忙殺されてしまうと思うので、うん、まあ土日とかお休みの日になんか結構友達と私は会った方がいいのかなと思います。やっぱりその今高井さんの話にもありましたけど、やっぱ仕事が始まってすぐだったりとかすると結構やっぱそこに集中しちゃって、うん、まあ、一つのことを考えずっと考えてるみたいになると思うので、うんうんうん、自分で誰かに話すとか、まあ、新しい、まあ、インプットであったりだとか、うんうんうん、まあ、自分の話をアウトプットする機会を、まあ、誰かと一緒にやるみたいなのも、うん、なんか平日を取りづらく、会社以外の方では取りづらくなっちゃうのかなと思うので、
なるほど、
やっぱお友達との、ね、はい、時間を意識的に取るといいのかなと思います、ね、
いや今のすごい大事だなと思うのは、就職すると急にね生活のなんか濃度配分が変わるんですよね。学生時代って結構ばらけてるじゃないですか、うん、講義があってなんかサークルあったりとかね、バイトがあったりとかなんが急に 90% ぐらい平日は仕事になるんですよね。であと寝るだけみたいな。週末にね濃度調整しとかないと脳みそが仕事で染まってしまうんで、確かにそれいいかもしれないですね、
はい、
うん、そのためにはやっぱりちょっと居場所をね複数持ってくっていうのが、まあ、大事ですよね。新社会人だったらまだ学生時代のあれとかがあるから、うん、そういうとこうまく活用してみてはどうかと思います。以上こぼれ話でした。千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話は給与明細と住民税というテーマでお送りしています。後半住民税、これ難しいんだよな。横川先生お願いします。
そうですね、まあ、住民税ってまず何ぞやみたいなところなんですけど、はい、まあ、それこそ新社会人の方であれば、うん、まあ、1年ぐらいまず住民税って引かれません、
はい、
っていうところを前提としてお話しするんですけど、はい、まあ、住民税っていうのは納めるのはその皆さんが住んでる地域であったりに納める税金で、うん、まあ、その地域のために使われるものなんですけど、
市町村とかそういうことですね。
そうですね、はい、はい、うん、で住民税については今さっきお話しした通り前年の所得をもとに決まるので、うん、学生時代もしかしたらめちゃくちゃバリバリ働いてて社会人の方ぐらいお給料がありましたっていう方は別かもしれないんですけど、うんうん、まあ、ほとんどの皆さんが社会人の時今ほどはもらってなかったんじゃないかなっていうところで、うん、前年の所得をもとに決まります。
なるほど、
はい、なんで、うん、まあ、ちょっと時差があるっていうところ で、
うんうんうんうん、
で多くの場合は、まあ、6月から翌年5月までというような計算の仕方になる形ですね。
6月から5月、
はい、住民税自体は、まあ、1年目には基本引かれなくて、うん、2年目の6月頃から、まあ、引かれるようになるので、うんうん、まあ、だから2年目の6月からちょっと手取りが減る感覚があるかなと思います。
お、ちなみに住民税ってどれぐらい引かれるもんなんでしょうか？1割ぐらい。
そうですね、1割ぐらいなんで、まあ、所得にからの1割ぐらいのイメージですかね、
うんうんうん、だからあれですよね、支給額の1割ってわけじゃなくて、
はい、
所得の1割
です、ね、そうで所得とは何ぞやみたいな話にはなってくる。
所得とは何ぞやっていうのは過去にこの番組で何度もやってるの で、ね、ぜひ見てくださいということなんだけど、まあ、荒っぽく言うともらってる支給額からいろいろと控除できるのがあるんですよね。例えば保険のお金とか基礎控除なんて言ってこれぐらいはみんな引いてもいいよみたいなのがあるので、もらってる支給額よりはちょっと少なめの金額から税金っていうのは決まると。
そうですね、なんで支給額をベースにってわけではないっていうことですね、うんうん、
それでもね、はい、2年目で住民税引かれた時にあ給料減ったと思った記憶がありますね、
うん、
手取りが普通に減りますよね。
そうですね、手取りは減ります、
うんうん、2年目で給料が 20% 増えたりすれば減らないかもしれないんですけど、多分あんまりそういうことないんで普通に減りますね。
減りますね、
うん、そこはだからちゃんと覚えておかないと2年目減るぞっていうことね、ここは覚えてください、
はい、
うん、で自分のねその暮らしてる自治体に払われる税金なので、普通に皆さんが生活するときに受けるサービスって市町村がやってることが多いんですよね。なんだろう、ゴミの収集とかなので、まあそのためのお金を皆さんで支えて出しましょうというのが、まあ、住民税ですよね。であと住民税他に注意しておくことってありますかね？
そうですね、それこそその1年目は、まあ、住民税基本的には引かれないような形ですけど、
うん、
まあ、その住民税が引かれてない金額をもとにちょっと生活リズムをカツカツにしてしまうと
危ない、
ちょっとね2年目にさらにカツカツになってしまうかもしれないので、
うん、
まあ、ちょっと余裕があるような形で生活費を組んでおくといいんじゃないかなと思います。
なるほど、こうやって考えるとあれですよね、やっぱ2年計画ぐらいでね考えた方がいいってことですよね。
そうですね、
自分のその生活というかレベル感というかね、出資の固定費いくらにするとかっていうのは1年目じゃなくて2年目が本番だぞぐらいの気持ちでいた方が安全かもしれないっていうのと、あと2年目で住民税がそのかかってきて手取りにはちょっとダメージがあるんですけど、1年目って何かと入り用じゃないですか、あれがないこれがないみたいな。
そうですね、特にね一人暮らしを始めた方とかですとね、うん、いろいろ必要なものとかも、まあ、自分で買うか、まあ、買ってもらうかもあるかもしれないですけど、うん、
なので読みにくいんですよね、自分のその出費がこれぐらいだろうなっていうのが読みにくいんで、その読みにくさみたいなものってどうやって考えたらいいんですか。なんか固定費とか変動費とかって考え方して多いのかな。
そうですね、
難しいよなそれも、
まあ、あとはまあボーナスもあるので、そのボーナスを取っとくとかで調整するっていうのもありかもしれない。あの、ね、ちゃんと自分のリズムがつかめるまでは。
なるほど、
うん、
ボーナスっていうことで言うとうまくすると2年目の方がボーナスが多いかもしれないですよね。
そうですね、
最初の年、まあ、夏と冬に出る会社が多いと思うんだけど、ボーナス最初の夏はあんまり出なかったりしますよね。
そうですね、
あれはなんか半年分働いたご褒美的にもらえる仕組みなんだけど、君まだ半年働いてないよね、なんなら使用期間中だよねみたいな感じだと、下手するとボーナス出なかったりするんで、2年目は住民税の分が減るけどボーナスは増えるかもしれないとか。やっぱ2年目ですね。
そうですね、2年目
勝負は。
そうですね、うん、
なので1年目そうするとあれかな、あのまず給与明細見るっていうのは何度も言いますけど基本中の機能なのでみんな見ましょう。でその上で初任給もらった人で気をつけなきゃいけないことって何ですかね。
まあ、でも何度もこの番組では言っていることですけど、家計簿をつけましょう
あ
っていうところに戻ってくるかなっていうところですかね。
家計簿
アプリでね、
アプリでね
やりましょう。
そっか、アプリでやれば
もう全部自動で連携できるのであれば、もう本当すごい全部楽なので。
今言った家具買っちゃったとかってのはちゃんと別立てで集計してくれるから、自分の例えばサブスクとか家賃とかってのはそれ見れば分かるんだ。
そうですそうですそうです、毎月
払ってつけた方がいいんじゃない。
え、そうです、つけた方、絶対つけた方がいい。
いや、そんなのなかったからなとかっていうのは言い訳だな。なるほど、
アプリで全部。
あ、そっか、全然難しくないわ。
そうです、あの銀行とか、まあ、クレジットカードとかも、まあ、連携できるので、それこそ多分家賃とかですと、まあ、銀行振込みか、まあ、クレジットカードとかで払ってる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんでそういうのも自動でね、アプリは吸い上げてくれるものがあるので、まあ、勝手に管理はできるので、
これ
楽だと思います。
そっか、最初からやったら楽じゃないですか。
めちゃくちゃ楽だと思います。
いや、私はね結局よく覚えてるんですけど、お給料ね結構良かったんですよ、うん、お給料結構良かったんですけど、ばっかすか使っちゃって全然たまんなくて、ボーナスで帳尻合わせるっていうことになって、あれボーナスがなかったら結構1年目で積んでましたね。うん、ダメだったし、1年目に引っ越したんですよね。
うん、
会社の寮に入ったら遠すぎて、で引っ越しでも思いのほかお金がかかったせいでもカツカツだったんで、いや、思い出した思い出した。でもそうか、そんな便利なものがあるんだったら使ってたかもしれない。皆さん使った方がいいですよ、
はい、
家計簿アプリ。あとね、あの僕がその給与明細ちゃんと見た方がいいなと思うのは、もちろんね自分のそのパーソナルファイナンスっていうか自分のお金の管理の面でもなんですけど、え、こんな税金払ってるのとかね、こんなに社会保険に払ってんのって、あの社会に関心持つきっかけにもなると思うんですよね。でよくこれって、まあ、言い古されてることで、さっきのその源泉徴収っていう仕組みと年末調整っていう仕組みがあるんで、日本のそのサラリーマンお勤め人の人って自分がいくら税金払ってるかあんまり知らないみたいなね、話が、まあ、あるわけですよ。であんまり良くないと思うんだよね、それね。いくら税金払ってんだろう、いくら社会保険料払ってるんだろうって知る上でもね、ぜひ給与明細見て怒りを止めてほしいと思います。はい、以上今日の話は給与明細と住民税でした。 千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井宏明と
横川楓の
お金の話。
この番組は千葉商科大学と千葉商科大学附属高校の提供でお送りしました。
千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井宏明と横川楓のお金の話、エンディングでございます。いや今日も勉強になったな、ね、住民税の話ってね僕苦手なんですよね。毎回分かんなくなっちゃう。毎年勉強になってます。
でもね、所得税と住民税がねちょっと制度的になんか違うのややこしいですよね。
これね一遍勉強してみたらと思ってんですけど、なんで1年ずれてんのかなとかね、納めるなんか納め方も違うじゃないですか。でこれ転職してみるとこのずれがまたすっごい面倒くさかったりするんですよ。なんとかして、
ね、本当ちょっとなんでこのややこしくしたんでしょうね。
ねえ、ということで多分来年もやるんじゃないかという気がしますけど、はい、皆さんは今回の繰り返し聞いてお勉強していただければと思います。
この番組、高井宏明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4水曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4水曜日の夜8時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。ポッドキャストのみのおまけの話も普段の配信の翌週水曜日に配信します。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
住民税ね、1年目から貯めとく必要はないと思いますよ。払うのに大丈夫、2年も払えるから。